You are a very important person.
PIP Amazing Interview Very Important Person PIP とはあなたはとっても大切な人私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは先週に引き続き国際弁護士の佐々木光夫さんです。佐々木さんは東京浅草生まれの62歳、東京大学法学部在学中に司法試験に合格、26歳で弁護士となり、宇宙開発や人工衛星、国際ビジネスに関わる問題の紛争処理、その他国際的な法律分野を舞台に活躍されています。2001年、佐々木流問題解決の秘訣が書かれた著書 Don't worry、 どんなことにもくよくよするなを発売。自称ミスタードントウォーリーとして全国各地を講演されるユニークな弁護士佐々木流。どんな問題も解決するその秘訣とは。 VIP アメージングインタビュー。この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続き佐々木光夫さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、佐々木さんは長年の弁護士の体験、またご自身が問題の中で悩まれたり、それを通過された経験から2001年に Don't worry、 どんなことにもくよくよするなというタイトルの本を出されたんですけれど、なんか3万部も売れたそうですね。
はい。
ねえ、どんなとこで読まれてるんでしょうか。
まあ、これは一般書店で当初ベストセラーになりまして、丸善、紀伊国屋、三省堂等でですね、ベスト10に入ったんですけれども、まあ例えば国会内の書店にも置かれて、いたり、一番最初に買ったのが小沢一郎議員だったそうですね。
小沢議員が手に取ってこれちょっと買ってみようかなって、
きっとくよくよしてたんですね
なるほど、もうくよくよしてる人はこの本を買うということで、なんかでも似たような本が出てましたよね
当時。小さいことにくよくよするなっていう本が、まあアメリカ人ですけど仏教徒の方が出されて、これがかなり売れてたんですね。
小さいことにくよくよするのは何となく皆さん記憶にあられるかと思いますが、
で私の場合はもっと大きく、小さいことにも大きいことにもくよくよするな、
でどんなことにもということなんですね、はい、これはどっから思いつかれたとか、佐々木さんの中でこのタイトルにしようっていう思いがあられたんですか。
これは聖書の言葉から取ったんですけれども、はい、私は先週も言いましたけどくよくよ人間、何でもくよくよする、心配性のタイプなんですね。それでそれを克服しようと模索しているうちに、今聖書に出会ったわけです。そしてこの聖書の中に、心配するな、大丈夫だ、安心しなさい、なんとかなる、こういう言葉がなんと366回出てくるそうですね。
数え張ったわけではなく、なんか誰か他の方 が、366回も心配するなってくよくよするなって出てくるんですね。
ウルード氏の年もね、ちゃんと1日1回は心配するなと、聖書が語ってるわけです。その中でどんなことにもくよくよするなっていう、この言葉がありましてですね、これはすごいと思ったわけですね、で、それ以来ドントウォーリーを合言葉にして、提唱して、全国で講演をしております。
今の全国各地で講演をして回られることが多いっていうふうに聞いてるんですけれども、なんか佐々木さんが講演されるときに衣装があるそうですね。
ドントウォーリーと書いた帽子とですね、それからタスキをかけてお話をしてますけれども、その理由は私は非常に口下手で、人前で話すのが苦手なんですね。
でも国際弁護士、人前で話さないとダメじゃないですか。
私は法廷が苦手なんでね、自分で行かないで もっと優秀な若い弁護士に行ってもらって
法廷は若手に任せて、裏でこう操作するみたいな、ねはい、黒子の弁護士さんなんですね、でじゃあご自身はあんまり話が苦手だから、そういったこうゼッケンつけたり帽子かぶったりして、何ですかこう別の自分に
パフォーマンスをやって皆さんが退屈されないようにですね
こう外見で引きつけて、それから話を聞いていただくみたいな、
そうです、
あの好評みたいですね。いろんなところであの講演をされてるっていうことなんですけど、なんか印象的なもし講演のお話がありましたら。
実はあの歯科医師さんの
大きな、歯医者さんですね、
集会で、まあ、3度もお話をしたことがあるんですね、
歯医者さんもくよくよされてるんでしょうかね。
私知らなかったんですけども、今歯科医が過剰の時代で、大学を出てもですね、開業できない、あるいは就職先がない、開業してもお客さんが来ないんで倒産してしまうと、まあ、そうすると離婚されたり自殺される方が相次いでいたそうなんですね。
なんか歯医者さんがそんな苦しいって意外な感じですね。
それで知り合い の, あの歯科大の教授の方にお願いされて、みんな歯医者くよくよしてるからくよくよしない秘訣を話してくれよと、ということで、まあ、お話をさせていただきました、
ね、どうでした、歯医者さんみんなくよくよしなくなりました？
その時はそうでしょうねあの分かりませんけど ね, でも皆さん本をね、たくさん買ってくださいましたので大丈夫だと思います。
わかりました。では、今日はここで思い出の曲、坂本九さんで明日があるさ、お聞きください。今日のゲストは国際弁護士の佐々木光雄さんですが、佐々木さん、この歌はどうして心に残っているんですか？
先ほどお話ししました、歯科医師の集会のフィナーレでこの曲が歌われたんですね、
歯医者さんみんなで歌った、
歯科医師さんにとってはとってもこの厳しい時代ですけれども、まあ、明日に希望を持つことで今日の不安と苦しみを乗り越えようという決意表明のようなものを感じたんですね。
皆さんでこう歯医者さんが明日があるさ歌われるっていうの、なんかすごいなっていう感じがするんですけどね。じゃあ、 あの佐々木さんにね教えていただきたいんですけれど、まあ、問題に直面した時にまず何をしたらいいのか、どうしたらいいのかっていうのを教えていただけますか？
はい、第一になすべきことは静まることだと思うんですね。
静まること、
まあ、水に溺れかかってる人が慌ててもがくのをやめて何もしないで静まるのと同じですね。そうすれば水の浮力で自然に水面に浮かび上がってきますから。
水に溺れかかってる時ってこうガーッと暴れてしまいますけど、余計沈んでいくんですね。
問題の場合も同じですね、問題が起こっちゃった、大変だ大変だ、こう慌てていろいろなことをやるとかえって悪い結果を生んでどんどん沈んでしまいますけれども、まあ、その時にまず沈まるということですね。
沈まるにはどうしたらいいんですか？
まあ、私がやってることですけども、よく眠ることですね
皆さんどうですか、よく眠ること。すごい単純な感じがするんですけど、
まあ、長時間寝てるだけでもね、気持ちが休まってきますから、まあ、そうするとあのこの冷静さを取り戻して、まあ、自然にこの活力が湧いてくるんですね、心の活力が、
それではですね、最後になってきたんですけども、まあ、Don't worry、 どんなことにもくよくよするなの本の中にもたくさん書かれてることの中から、まあ、問題解決のヒントですね、佐々木さんが編み出されたなんか3つの心理があるそうですが、それを教えていただけますか？
第一に、どんな問題も大したことはないんだ、ということですね、まあ、問題起こると大変だ、いやとんでもないことになっちゃったとこう大騒ぎしちゃいますけれども、落ち着いてみるとね、まあ、それは大したことない、それから第二に、どんな問題もなんとかなる、まあ、問題がこうだんだんこう長引いたりするともうダメだ、絶対絶命と思っちゃいますけれども、でも大したことないからなんとかなるんですね
なるほど。
で、まあ、私たちが生きてることっていうことは、これまでいろいろ問題があったけれどもなんとかなってきたということだと思うんですね。それから3番目に、これ一番素晴らしいんですけれども、どんな問題もプラスになるんだ、まあ、問題が起きた時はこれはもう大損だと、もう取り返しがつかないと、まあ、こう否定的に思っちゃいますけれども、
マイナスやと思いますよね、
でもその問題を通過するとですね、必ずそれは益になってる、プラスになってる、皆さんも過去をね振り返ってみるとよくわかるんじゃないかと思うんですけれども、
じゃあ、まとめますと、佐々木流3つの真理は、まず1番、大したことない。2番、なんとかなる。3番、プラスになる。
はい、
こういうことなんですかね。でもね、佐々木さん、多くの方々はね、問題解決の糸口が見つからなくて、もう死んでしまおうって思われる時がありますよね。そういうケースもたくさんあったと思うんですけど、いかがですか？
もう私も時々ね、死んでしまいたいと思いますけれども。
なんでですか、佐々木さんが。
でも死ぬことは解決ではないと思いますね、うん、その逆に問題を解決する最後の切り札というのは愛することだと思うんですね、
うん、
まあ、聖書にも敵を愛し迫害する者のために祈れということがありますけれども、はい、そうするとどんな問題にも耐え忍ぶことができますから、やがては問題は解決してしまう、あるいは解決しなくてもその人の心の中では問題はもう問題でない、でそういう心境になれますので、この切り札は愛であるということが言えると思います、う
ん、今の聖書のお話出てきましたけど、なかなか何時の敵を愛すっていうんですか、その法律関係ね、裁判なんかしてて憎い相手を愛するっていうのはできないんじゃないかなって私たちなんか思ってしまうんですけど、その辺はどうですか？
まあ、よく本当に争ってる、憎み合ってる人たちはもともと仲良かったんですよね、仲が良いからかえってトラブルになるともう憎み合っちゃう、
うんうん、
まあ、そういう時に原点に戻ってですね、
うん、
昔愛し合ってたんだと、
うん、
あるいは昔、お互いに信頼し合ってたんだと、
うん、
そういう気持ちを回復してですね、
うん、
なんとか愛そうと努力しているうちにその気持ちが相手に伝わって問題が解決してしまうっていうケースはたくさんあります。
へー、ね、今日は佐々木さんから貴重なお話を伺いましたが、ラジオレターでは佐々木さんがそういう問題についてリスナーの皆さんにメッセージを書いてくださいました。ヨハナ牧子さんの代読でお届けしたいと思います。佐々木さんには2週にわたり貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
死んでしまいたいと思っているあなたへ。あなたはいっそ死んでしまったらどんなに楽になるだろうと思ったことはありませんか？嫌な問題に次々に襲われたりするとそんな気持ちになってしまいますね。軽症の自殺願望です。元気な時はそんな気持ちはすぐに消えてしまいますが、落ち込んでいる時は危険ですよ。でもいい方法があります。今日の今を生きるんだと決心することです。ほとんどの問題の苦しみの原因は将来に対する心配と恐れです。最悪の事態になるのではないかと心配して恐れるのです。しかしどんなに苦しくても今日の今は何とかなるものです。朝起きて気分がとても悪く今日死んでしまいたいと思ったら、焦らないで死ぬのは明日にしようと考えることです。そして今日の今を生きるのです。とにかく生きるのです。明日になったら突然問題が解決してしまうことがいくらでもあるからです。明日があるんだと今日の今を生き抜きましょう。
いかがでしたか？来週のゲストは岡部重成さんです。群馬県吉井町役場税務課に勤めながら、所有の田んぼを使ってのドロンコ祭りやかかしコンテストなどユニークな企画と行動力で地域の村おこしに大活躍する公務員。岡部さんの楽しいお話をたっぷりとお届けします。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person
VIP アメージングインタビュー。この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、 桃谷の湯川胃腸病院 VIP クラブ関西の提供でお送りしました。